ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月12日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。今回はこの北朝鮮人権侵害問題啓発週間についての加藤拉致問題担当大臣の記者会見における発言をお伝えします。
毎年12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間であります。同週間における本年の政府主催行事として12月12日土曜日14時からイーノホールにおいて拉致問題を含む北朝鮮の人権問題についての国際シンポジウムを開催することとしております。先月国連総会第3委員会において昨年に引き続き北朝鮮人権状況決議が採択をされましたが、拉致問題の解決を含む北朝鮮の人権状況の改善を求める国際的な機運はこれまでになく高まっております。この機運をさらに強化し、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現につなげるべく、国連及び関係国の代表を招き、国際シンポジウムを開催するものであります。このシンポジウムでは、まず私から基調講演を行わせていただき、その後、パネルディスカッションにおいて、飯塚茂雄家族会代表、ポールセン OHCHR ソウル事務所長や、関係政府高官等にご登壇いただくほか、ダルスマン国連北朝鮮人権状況特別報告者からビデオメッセージをいただくことにしております。パネルディスカッションの後はミニコンサートも予定をしております。さらに同日19時から21時同じくイーノホールにおいて政府のラジオ放送でありますふるさとの風と特定失踪者問題調査会のラジオ放送潮風の共同公開収録を開催することとしております。これら2つの政府行事の模様は短波ラジオに乗せ北朝鮮に向けてライブで放送する予定であります。国民の皆さんにおかれましてもぜひとも積極的にご参加いただきますようお願いを申し上げます。
以上、加藤拉致問題担当大臣の挨拶をお聞きいただきました。この挨拶の中でもありましたが、12月12日に開催する政府行事の模様は短波ラジオ放送に乗せ北朝鮮に向けて生放送する予定です。具体的な放送予定は次の通りです。日本政府主催国際シンポジウム、日本時間の昼2時から4時、周波数は 15,635 キロヘルツ、 北朝鮮向けラジオ放送、ふるさとの風、潮風、共同公開収録。日本時間の夜7時から9時。周波数は 9960kHz。繰り返します。日本政府主催国際シンポジウム。日本時間の昼2時から4時。周波数は 15635kHz。北朝鮮向けラジオ放送、ふるさとの風、潮風、共同公開収録。日本時間の夜7時から9時。周波数は 9960kHz。ぜひお聞きください。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。12月7日、アメリカの専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月3日からワシントンに来ておりまして、アメリカの専門家の人たちといろいろと意見交換を進めておりますが、今回はアメリカの外交政策を考える際といいますか、その環境が大きく今変化しているということがまず一番痛感させられるところであります。すなわち11月13日のフランスのパリで発生しました同時多発テロというものがアメリカの考え方に相当大きな影響を与えていると。オバマ政権の外交政策をめぐる状況といいますか、環境が全く変化したと言っていいのであろうかと思います。それまでオバマ政権はイスラム国という、その過激派テロリストをシリアとイラクの中に押し込めておくことが可能だという、そういうことを期待していたと言っていいわけでありますが、それがシリア、イラクの外であるフランスのパリで同時多発テロが起きたわけでありますから、そういう今までの見通しというものは甘かったということが立証されたということになりますし、さらにその直後と言っていいかと思いますが、12月2日にはアメリカのカリフォルニア州のサン・バーナディーノというところで銃の乱射事件というものが発生をいたしました。十数名の方が亡くなったわけですが、これでアメリカ国内にもテロリスト、過激派というものが育ちつつあるということが改めて明らかになったわけでありますので、そのテロに対する関心、テロに対応するということの重要性というものが今のアメリカの外交政策の中心に当然のことながら来たと言っているわけでありますし、今アメリカの関心は中東、あるいはイスラム国、テロリストというものに集中しているということになりますから、現在ワシントンでは、アジアに対するアメリカの政策であるリバランス政策というようなことが話題に上ることもほとんどありませんし、ましてやその朝鮮半島の情勢、あるいは北朝鮮というものについて関心が示されるということもほとんどないという、そういう状況であると言っていいと思います。12月3日に久々に約6ヶ月ぶりでありますが、日米韓、この3国の6者会合の代表による協議というものが開かれまして、対北朝鮮政策を日本、アメリカ、韓国でいろいろ調整をするという、そういう作業がありましたが、この日米韓の協議についても、ほとんど注目をされることもないと、あるいは、専門家の人たちの間でもですね、その3カ国の協議の重要性というものが強く認識されるということもなかったと言っ ていいかと思います。まあ、今そういう状況下にアメリカはあるといいと思いますが、まあ、実はこの10月から北朝鮮はことあるごとにアメリカに対して平和協定を締結したいと、そのための協議を行いたいという提案をしてきているわけでありますが、それに対する、アメリカの姿勢、ほとんど無視するという姿勢ですし、アメリカの専門家の人たちの見方も、極めて冷淡であると言っていいと思います。実際アメリカの専門家の人たちから見ますと、北朝鮮がアメリカに平和協定の締結を提案するということ自体、これは実現する可能性が全くないことを北朝鮮が知りつつその提案をしているという、そういう受け止め方をしておりますし、そこでおそらく目的はアメリカではなくて、むしろ韓国を刺激してですね、韓国との間で平和、朝鮮半島の平和に関する協議を進めたいというのが本当の目的ではないかと、そういった意見もワシントンにはあるわけであります。いずれにせよ、北朝鮮は今平和の問題を提起しているということになりますが、アメリカからしますと、平和の問題の前に、まず非核化の問題がきちっと進まなければいけない。すなわち北朝鮮がまず非核化に態度を変化し、非核化に向けた具体的な行動というものを取り始めることが何よりも必要であると。これは従来の姿勢が全く変化していないと言っていいことだと思いますが、とりわけ現在アメリカの外交政策がアジアから中東へ大きくシフトし、最大の関心が国際テロに対する対応という方向に今大きくアメリカの姿勢が変わりましたので、そういう中で朝鮮半島問題と、とりわけ北朝鮮の核問題ということになりますと、もう従来の姿勢をそのまま踏襲していく。したがって北朝鮮がまず非核化に向けて動くことから全ては始まるという、このアメリカの姿勢は従来よりもより強固になってきている、そういう印象をアメリカの専門家の人たちとの議論の中で強く感じました。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は平成26年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、日朝協議部分の内容をご紹介します。日朝関係については、政府は日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案の包括的な解決に向けて、対話と圧力の方針を貫き、全力で取り組んでいく考えである。平成26年3月、1年4ヶ月ぶりに日朝政府間協議が再開され、双方が関心を有する幅広い諸懸案について、真摯かつ率直な議論を行い、日本側からは、拉致問題について日本側の基本的考え方について問題提起を行った。同年5月に開催された日朝政府間協議の結果、北朝鮮は、拉致被害者及び行方不明者を含むすべての日本人に関する包括的かつ全面的な調査を実施することを約束し、7月に特別調査委員会を立ち上げ、調査を開始した。同年9月の日朝外交当局間会合では、北朝鮮側から調査の現状について明確な説明がなかったため、 10月には日本政府担当者を平壌に派遣し、拉致問題が最重要課題であること、すべての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明、並びに拉致実行犯の引き渡しが必要であること、政府認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者を発見し、一刻も早く安全に帰国させることを求めていることを繰り返し特別調査委員会に伝えた。北朝鮮側からは過去の調査結果にこだわることなく、新しい角度からくまなく調査を深めていくこと等の説明があった。政府としては引き続き北朝鮮に対して日朝合意に基づく迅速な調査を通じ、一日も早いすべての拉致被害者の帰国を強く求めていく。以上、平成26年度、拉致問題の解決、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する政府の取り組みについての報告の中から、日朝協議部分についてご紹介しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、松本京子さんのお兄さん、松本はじめさんからのメッセージです。このメッセージは、本年3月8日に収録したものです。1977年10月。会社員だった松本京子さんは、鳥取県で自宅近くの編み物教室へ向かう途中に拉致されました。当時29歳でした。それではお聞きください。
京子、兄貴だけど元気にしてますか？今年で38年になりますけども、長い間北朝鮮で不自由な暮らしをさせております。本当に申し訳ないと思っております。何としてでも一日も早く日本に帰れるように、兄貴としても頑張って、家族で力を合わせ、救出のためいろいろなところで講演をしたり、署名活動をしたりしておりますので、これからのことが日本の皆さんに分かっていただける日も来ると思いますので、元気でおってください。そして一日も早く帰ってこれるように、この拉致問題がこうやって京子が何としてでも帰れるように国民の皆さんに知らせ、そして一日も早く元気に日本に帰ってこれる、そんな日を夢見ながら、私ども家族が、そして親戚が頑張って、さらに頑張って救出に全力を向けて頑張っております。それまでは大変辛いでしょうけど、頑張ってくじけずに追ってください。そして今日のことはラジオで流れますので、ぜひ聞いてやって、そして気をつけてまた再会ができるのを楽しみにしております。くじけずに頑張って暮らしてください。そして私ども家族は一生懸命救出運動に取り組んでますので、それまでの辛抱ですから、今しばらく辛抱してください。お願いします。兄貴からでした。
松本京子さん、お聞きいただけましたでしょうか。松本京子さんのお兄さんの松本はじめさんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1974年のヒット曲、アグネスちゃんのポケットいっぱいの秘密をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは、info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは、周波数 9950kHz。夜11時30分からは、周波数 9960kHz。深夜1時からは、周波数9975kHz で放送しています。韓国語番組、イルボネパラム日本の風も、 毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。